おはようございます。ワールド AI ニュースです。本日は中国の AI 企業ディープシークの天才エンジニアによる電撃移籍や、日本政府が18万人規模で導入する生成 AI 基盤源内など、最新のトピックをお届けします。来訪音が報じたところによりますと、世界の AI 業界に衝撃が走っています。
ディープシークの主力モデルである R1 や V3 の革新的な開発者の一人、郭達雅氏が TikTok を運営するバイトダンスへ移籍したことが明らかになりました。
郭氏はまだ20代ながら、吐き溜めの鶴ならぬ吐き溜めの僧と称されるほどの天才で、コード生成や教科学習の分野で圧倒的な実績を持っています。
先日お伝えした通り、ディープシークは低コストで高性能なモデルを開発し、アメリカのテックジャイアントを震撼させてきましたが、その立役者が大きな資本を持つバイトダンスへ引き抜かれたことは、中国国内での AI 人材争奪戦が極めて激化していることを物語っています。
次世代モデル V4 のリリースを前に、開発体制への影響が注目されます。こうした人材の流動性が激しい一方で、インフラ側でも大きな動きがあります。レイホーマンによりますと、マイクロソフトがノルウェーにある巨大データセンターの計算能力を独占的に借り上げる契約を締結しました。
この施設はもともと、オープン AI がスターゲートプロジェクトの一環として利用を計画していた場所です。先日お伝えしたように、オープン AI ではインフラ担当の幹部が相次いで離脱し、計画に遅れが生じていますが、その隙をつくようにマイクロソフトが動き、最新のベラルービンチップ3万枚を確保しました。
これはオープン AI との協力関係を維持しつつも、インフラの支配権をマイクロソフトがより強固に握ろうとする戦略の表れと言えるでしょう。北極圏に近いこの地で、巨大な産力が世界の AI 開発を支えることになります。さて、海外での激しい競争をよそに、日本国内でも行政のデジタル化が加速しています。
日経クロステックによりますと、日本政府は2026年から5月から全府省庁の国家公務員約18万人を対象に、政府共通の AI 基盤源内の大規模実証を開始します。
源内はセキュリティを確保した環境でチャット GPT などの生成 AI を利用できるプラットフォームで、議事録の作成や政策立案の補助など幅広い業務での活用が期待されています。これまで省庁ごとにバラバラに導入されていた AI ツールを一本化することで、コスト削減とデータの安全管理を両立させる狙いがあります。
江戸時代の発明家平賀源内の名を冠したこのシステムが、日本の官僚組織にどのようなイノベーションをもたらすのか、その成果が問われています。一方で、企業のトップ自らが現場に降りて AI 開発を指揮するケースも増えています。
日経クロステックが報じたところによりますと、メタのマーク・ザッカーバーグ CEO は、自身のデスクを AI チームの部屋に移し、自らコードを書くほどの熱量で開発に没頭しています。この執念は数字にも表れており、メタの広告売上高は AI によるターゲティング精度の向上によって、2026年には Google を上回るという予測も出ています。
また、テスラのイーロン・マスク氏も、次世代 AI チップ、AI5 の設計が完了したと発表しました。現行モデルの5倍の性能を誇るこのチップは、完全自動運転や人型ロボットオプティマスの頭脳として、物理世界における AI の覇権を握るための鍵となります。
経営トップが技術の深い部分に関与することが、激変する市場での生存戦略となっているのです。しかし、AI の急速な社会実装が、時として深刻な倫理的課題を突きつけます。
MIT テクノロジーレビューの論考によりますと、戦場におけるヒューマン・イン・ザ・ループ、つまり人間が最終的な判断に関与するという原則が、AI の圧倒的な情報処理スピードの前で形骸化しつつあると警告しています。
現在の紛争地では、AI が標的を特定し、攻撃を提案するまでの時間が極めて短く、人間のオペレーターは単に AI の判断を追認するだけのゴム印のような存在になりつつあります。
技術がもたらす利便性や効率性の裏側で、責任の所在が曖昧になる知能の自動化に対し、私たちはどのようなブレーキをかけるべきなのか。技術の進化が早すぎる今こそ、人間の介在価値を再定義する必要に迫られています。本日のワールド AI ニュースは以上です。また明日お会いしましょう。